聖書イザヤ書59章21節、コリントの信徒への手紙1、2章6節から16節。これは私が彼らと結ぶ契約であると主は言われる。あなたの上にある私の霊、あなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、あなたの子孫の子孫の口からも、今もそして常しえに離れることはないと主は言われる。しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。この世の支配者たちは誰一人この知恵を理解しませんでした。もし理解していたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。そして私たちがこれについて語るのも、人の知恵に教えられた言葉によるのではなく、霊に教えられた言葉によっています。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。霊の人は一切判断しますが、その人自身は誰からも判断されたりしません。誰が主の思いを知り、主を教えるというのか。しかし私たちはキリストの思いを抱いています。説教、聖霊を受けた人。ただいまご一緒に聞きましたコリントの信徒への手紙にこういう言葉がありました。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。神からの霊を受けた、この文章の前後では神からの霊ではなくて神の霊と言われておりますが、いずれも聖霊を指しています。つまりここでは聖霊を受けたと言っているわけです。この手紙を書いたのは伝道者として活躍したパウロです。パウロ一人が聖霊を受けたわけではありません。ここには私たちと書かれています。この私たちというのは誰のことでしょうか。パウロの伝道者仲間かもしれません。しかしそうだとしますと、かなり限られた人たちです。先週の聖霊降臨日にはウィリアムズ一子先生をお招きして席をお聞きしましたが、聖霊が下ったのはパウロと彼の仲間だけとはおっしゃらなかったはずです。使徒言行録の記事によりますと、まず12人の使徒たちに聖霊が下りました。その直後にユダヤ人の前で説教した使徒の一人ペトロは、洗礼を受けると聖霊を受けると約束しました。洗礼を受けた人は皆聖霊を受けるわけです。パウロが手紙を送ったコリント教会員や私たちも含めたすべてのキリスト者、全教会員が聖霊を受けています。ところが聖霊を受けると申しましても、 目の前が急に明るくなるとか衝撃が走るとか、まあ、そういうことはないわけです。聖霊を受けたかどうか私たちには自覚がありません。まあ、そんなことで聖霊を受けたと言えるのでしょうか。聖霊を受けるというのはどういうことなのかをパウロは今日の箇所で、10節以下で解き明かしています。まあ、その前に9節までで知恵について語っていますので、まず知恵について、触れておきたいと思います。聖書でいう知恵とは何でしょうか。7節には私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵でありとあります。この神の知恵とは対照的にこの世の知恵という言葉も6節にはあります。このコリントの信徒への手紙では1章から知恵が出てきていますので、知恵をめぐって議論がなされていた様子がうかがえます。知恵というのはただの知識とはなんとなく違う気が私たちにはいたします。旧約時代から知恵は良いものと言われてきました。誠の神を信じてきたユダヤ人にとって知恵は神と世界を正しく知るためのものでした。しかしコリントの人たちにとっての知恵というのは、自分が他の人と比べて難しく深遠なことさえも理解するのを可能にさせるものというふうに考えていました。また得た知識を洗練された言葉で表現するための力も知恵だというふうに見なしていました。そのような知恵を持っているのは神に救われた印だというふうに考えておりました。しかし彼らが言う知恵は神を正しく知ること、すなわち信仰と結びついていません。知恵があるからといって正しい信仰があったわけではなかったのです。彼らの知恵はこの世の知恵に過ぎませんでした。そこでパウロはまず6節で信仰に成熟した人たちの間では知恵を語りますと言って、彼らに対して知恵を語ってきたことを述べています。けれどもここでパウロが申します知恵はコリントの人たちが誇ってきたこの世の知恵ではなくて隠されていた神秘としての神の知恵でした。パウロにとって世の知恵と神の知恵は全く別物でした。世の知恵と神の知恵との対比はすでに一章で取り上げられておりまして、そこには神の知恵であるキリストを述べ伝えているとあります。パウロが言う神の知恵というのはキリストなわけです。もう少し詳しく神の知恵について申しますと、パウロは十字架につけられたキリストを述べ伝えていると一章で語っています。ですので、十字架につけられたキリストに神の知恵が表されているのです。神がご自分の御子キリストを十字架で死なせることによって私たちを救いになるというのは、誰も思いもしませんでした。世の知恵によれば十字架につけられたキリストに私たちを救う力があるはずがないということになるんでしょうが、そうではありませんでした。十字架のキリストによって私たちを救うのが神の知恵だったわけです。この神の知恵を誰も知りませんでした。十字架で私たちを救いになると気づかなかった。それでパウロは隠されていたというんです。つまり私たちには神のご計画は隠されていて、私たちの知恵では計り知ることのできない手段を神は私たちの救いのためにお使いになられたわけです。ですから世の知恵をどれほど持っていても救いの役には立ちません。世の知恵ではなく神の知恵を知らなければなりません。 神の知恵であるキリストに救いがかかっています。だからパウロは神の知恵である十字架のキリストを救いの拠り所にしてきま、してきましたし、十字架のキリストを人々に語ってきました。それはパウロ一人が語ってきたことではなくて、私たちが語ってきたことだと教会全体の働きとして述べています。教会は神の知恵を語るべきだというのです。ところでパウロは神の知恵は隠されていたと語っておりますが、彼自身は隠されていたものをどうして知ることができたんでしょうか。パウロが他の人たちに語るにしても、何もかもがあからさまにされたわけではなかったと思うんです。事実、神の知恵であるキリストを語ったからといって、聞かされたみんなが救われたわけではありません。隠されていたものを知ることができた人と、そうでない人とに分かれるわけです。この点についてパウロは10節でこう語っています。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊、まあ、すなわち聖霊が明らかにしてくださったと述べています。霊は一切のことを神の深みさえも極めますとありますので、聖霊は一切のこと、まあ、この一切のことというのは私たちの救いに関わる一切ですけれども、これを明らかにしてくださいました。つまり隠されていた神の知恵であるキリストについて、救いについて、また救われた者がどのようにして生きていくかについても、聖霊は明らかにしてくださいました。聖霊によって明らかにされたのは、私たちをキリストによってお救いになるという、まあ、神の御心です。私たちは隠されていた神のご計画を聖霊によって知らされました。これは聖霊が神の深みさえも極めるお方だからです。深みというのは表から見えない部分です。だから私たちには隠されていたというわけです。神は隠しておられるおつもりはないんですけれども、私たちが探り当てられないぐらい深いところにありました。それで私たちはキリストによる救いを知らずにいました。しかし聖霊はそうではない。聖霊は一切を極めておられます。神の深みでさえも知ることがおできになります。聖霊は神ご自身の霊でありますから、神と一体なのです。聖霊は神のことなら何でもご存知です。裏を返しますと、神について知ろうとするなら聖霊を抜きにはできません。神の霊以外に神のことを知る者はいませんとある通りです。この言葉は私たちの知恵や力では神を知ることができないことをも語っています。人は神について知ろうとしてきました。神がどういうお方かを、何をなさったのかを、本を読んだり、議論したりして、極めようとしてきました。その結果、ある程度のことは解明できたかもしれません。人間の努力が全く無駄だったとは思えません。この手紙を書いているパウロ自身がそうでした。彼はファリサイ派のユダヤ教徒として、若い時から研鑽を積んできました。聖書、まあ、彼にとっては旧約聖書でしたけれども、これを教師のもとで学んできました。それでもなお神の深みを知ることはできませんでした。キリストについては何も知らなかったのです。そんなパウロが手紙に書いている通り、神からの霊を受けました。それで神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。彼は聖霊を受けたときに恵みとして与えられたものを知らされました。と同時に 神の深みさえも極める聖霊以上に神を知る方はおられないのも分かりました。キリストから恵みについて直接聞けたらよかったのかもしれませんが、それができませんので聖霊が教えてくださるんです。神から恵みとして与えられたものとあります通り、この恵みは神から出たものです。キリストによる救いは神から出ている。言い換えますと、神の意思としてなされたわけです。恵みを人に与えるためには神の意思を伝える、つまり神の恵みを恵みとして人に知らせるような働きが必要でした。その働きをなさるのが聖霊です。つまり神はご自分を愛する者たちに聖霊を送ってまでご自分が愛しているということを知らせようとしておられたんです。こうして神の恵みが届けられます。考えてみますと、聖霊を受けること自体が私たちにとっては恵みの出来事と言ってよいかもしれません。キリストが十字架で死なれたので私たちは救われるわけですけれども、その救いの恵みを私たちに知らせ信じさせてくださるのは聖霊です。ですから聖霊が私たちに働いてくださること自体が恵みの出来事なんです。聖霊を受けたその時に神の恵みを恵みとして受けることができました。聖霊抜きで神の恵みを受けることはできません。聖霊を受けた私たちは神の恵みを聖霊の働きにより受けたのです。聖霊によって私たちは神を明らかにされただけではなくて、その神を信じる信仰にまで導かれたのです。ところでパウロは私たちが聖霊を受けたことを語った後に、これについて語るのも霊に教えられた言葉によっていますというふうに述べています。これについて語るというののこれというのは、前の文章からの続きを考えますと神から与えられた恵みを指していると思われます。つまり聖霊を受けた人は神の恵みを語るわけですが、語る言葉も聖霊によって教えられるというわけです。ここでのパウロはコリント教会の人たちが申します人の知恵から来る言葉を退けています。人の知恵とか世の知恵の一部と考えられていた格調高い洗練された言葉で表現する力を用いて教会は語るのではありません。聖霊から教えられて語るのだとパウロは言うんです。世の知恵によらないわけですから、その語り口は流暢ではなくてたどたどしいかもしれません。もっともパウロの手紙や使徒言行録に収められたパウロの言葉を読む限り、パウロはかなり口達者に思います。しかしその一方でパウロの話はつまらないという人たちもいたそうですから、人の知恵に秀でていた人たちはパウロよりも言葉巧みに語ったのかもしれません。私たちがキリストを述べ伝える場合も巧みな話術の方が聞く人の受けは良いかもしれません。しかしパウロも巧みな話術を否定しているわけではなくて、ここでパウロが申しますのは語る言葉の内容です。教会が語る言葉は聞く人の受けを狙うものではなくて、十字架の言葉、すなわち神の恵みです。十字架のキリストについて語ります。その十字架のキリストを語らせるのが聖霊です。聖霊に教えられた言葉によっているとあります通り、聖霊に教えられた言葉を教会は語ります。 教会が語るべき言葉は聖霊によって教えられるとキリストはルカ福音書12章で語っておられます。ですから私たちは聖霊が教えてくださる言葉を聞いて教えられた通りに語ります。自分が語るなんて滅相もないとおそらく多くの方は尻込みなさいます。教会で語るのは主に牧師の務めですので、礼拝では皆さんは言葉を聞く側であって語る側ではないとお考えだと思います。そうなのですけれども、言葉を語る務めを担っているパウロは私と言わずに、ここでも私たちと語っています。ここでは教会全体に語る務めがあることを指摘しています。教会全体が十字架のキリストを語る務めを負っているわけですけど、その務めを果たせるように聖霊が働いてくださいます。私たちは聖霊を受けたのです。神の恵みを聖霊から知らされ、その恵みによって生かされていますし、絶えず聖霊に導かれています。だからパウロが申しますように、霊的なものによって霊的なことを説明することができるはずなんです。聖霊を通して与えられた恵みは霊的なことですので、この世の知恵では解き明かせません。そこで霊的なものによって説明するんです。聖霊に助けられ、聖霊が与えてくださる言葉によって語るわけです。語る際に何も意識しなくても語れる人も中にはいるかもしれませんが、まあ、大抵は何を語ろうかと悩みます。まあ、ただそんなに難しく考える必要はありません。自分に与えられた恵みを自分の言葉で語れば良いのです。その時に聖霊が働いてくださいます。私たちは聖霊を受けたのですから、聖霊が働いてくださるのを信頼すれば良いわけです。聖霊を信頼して語っているにもかかわらず、語った言葉を聞き入れてもらえない時もあると思います。そういう時の方が圧倒的に多いかもしれません。そうすると私たちは語った言葉が良くなかったのかなと思ってしまいます。自分は語らない方がいいのかなと語ることを自ら否定してしまったりするんです。でもパウロは言うのです。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。まあ、自然の人というのは生まれつき神から離れて生きている人です。まあ、つまり全ての人がそうだと言っていいと思います。全ての人が聖霊を通して与えられる恵みを受け入れないと言うんです。では誰が聖霊を通して与えられる恵みを受け入れるんでしょうか。これは霊によって初めて判断できるとあります。繰り返し申し上げてきました通り、聖霊の働きがなければ知ることができません。自然の人が恵みを受け入れられるとすれば、それは聖霊が人に言葉を語らせ、その言葉を聖霊が受け入れさせようと働く場合だけです。恵みを与えるのは人の知恵によるのでも、人の力によるのでもありません。聖霊によります。私たちが受け入れてもらえるように何がしかの努力をするときでも、そこに聖霊が働いてくださるときには恵みが受け入れられます。だから何をするにしても私たちは聖霊の助けを求め、その働きを信頼するのが大切になります。キリストが天におられ、私たちに聖霊を送ってくださいましたので、教会は聖霊を持っています。受けているんです。教会は聖霊を持っていますので、神の恵みを知らされたとともに、その恵みを語る務めが委ねられました。 当然語る言葉も与えられます。キリストご自身が聖霊を通して私たちの助けとなってくださいます。私たちがキリストを明らかにするのを手助けしてくださるわけです。たとえ私たち自身に知恵や力がなくても、聖霊を受けた私たちはキリストを語ることができるのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、キリストの死によって私たちを救うというあなたの御心を聖霊を通して私たちにお示しくださいました。この恵みを私たちは知らずに過ごしてまいりました。またなかなか受け入れようともしませんでしたが、聖霊の働きによって恵みを得させられ、心から感謝をいたします。聖霊なる神よ、あなたは私たちに恵みを得させただけではなくて、私たちに神の恵みを語らせる働きをもなさいます。私たちが自分たちの力を頼りにせずに聖霊の働きを頼るようにさせてください。語るべき言葉となすべき行いを授けてください。教会を主の御心の通りに進ませてくださいますようにお願いをいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。苦しむ人、悩む人を助けてください。心や体が弱っている人を支えてください。病気の人を癒してください。迷っている人を導いてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。どうか一人一人に必要なものを備えてくださいますようにお願いいたします。地上では憎しみと争いが絶えません。互いを受け入れる寛容さをお与えください。嘆いている人を慰めてください。神の完全なるご支配をこの地上にもたらしてくださいますようにお願いいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。